いただきながら、でそこにもですね、この書いておりますけれども、まずその題はですね、クリスマスの喜びということでありまして、で、ちょっとその聖書をですね、一番新しい翻訳の聖書を前に出しますので、皆さんのお手元の聖書とちょっと言葉が違うかもわかりませんが、お許しいただきたいと思います。クリスマスの喜び。で、早速ですけどもですね、映していただきましょう。2章の1節からですね。その頃、全世界の住民登録をせよという勅令が皇帝アウグストゥスから出た。これは、キリニウスがシリアの総督であった時の最初の住民登録であったと。で、この、アウグストゥスからとかですね、このシリアの総督のキリニウスっていう人たちは、いろんなその歴史の本で繰り返し繰り返し名前が出てくるような結構有名な人々だそうです。で、けども、その、ここに書かれていることの中には、他のその歴史の本ではですね、なかなか確認しづらいところもあるんです。ただこの、医者のルカという人は、このルカの福音書というところで、歴史の枠組みの中で何かを伝えたい。つまり、実際にこうして私たちがここで生きているということ、ここで一緒に礼拝しているということが事実であると同じように、マリアという人とヨセフという人がいた。そして赤ちゃんが生まれた。その人の名前はもともと予言されていた通りに、イエスと名付けられて、その後、この人々の歴史を変えるようなことをしていったんだという事実が、今の私たちに何らかの意味があるんだっていうことを告げようとしている。それをですね、ご一緒にキャッチできたらいいかなっていうことを思ってるんです。で、その次見てください。3節からですね。人々は皆登録のためにそれぞれ自分の町に帰っていったヨセフもダビデの家に属し、その血筋であったので、ガリラの町ナザレからユダヤのベツレヘムというダビデの町へ登っていった。で、ナザレからベツレヘムって140キロぐらいあるんですよ。皆さん、ここから140キロぐらいってどのぐらい、どういうところだと思われますか？って言っても私もわからないので、ちょっとググってみました。そしたらですね、例えばここから、まあ、三宮からですね、名古屋までが165キロだそうですよ。ね。だからまあ、名古屋までは行かないんだけども、そのもうちょっと手前ぐらいが140キロ。ね。で、それを、まあ、歩いてですね、まあ、そのロバにマリアがこう、乗っかってですね、でヨセフがそれを引いて、とことことこと歩いていく。皆さんどうでしょうか？まあ、私も最近ですね、ジョギングを始めたとこう、公言してしまって、公言してしまってというか、もう公言してですね、そして、なんとかかんとか今も続いてるんですけれども、だからといってですね、名古屋の手前まで140キロ歩けるかというと、ちょっとそれは無理ですね。だけども、その、彼らはそれを歩くんです。で、しかも、その次、五節を見ていただきますと、その時の状況はですね、身重になっていた言い名付けの妻、マリアと共に登録するためであった。もう身重なんです。でも、また言い名付けの状態。もう、法律上は結婚してるんですけど、でも一年間、その、婚約期間っていうのを置いてから正式に一緒に住むようになりますから、まだ住んでいない。だから、本当は身重ってはいけないんですけれども、でも、不思議な形で神様の力によって彼女は身ごもったイエスというその赤ちゃんを。で、その身ごもの状態でしかも初産です。で、登録するために行くんです。それね、無茶なんです。っていうのは、当時ですね、その女性あるいは子供たちというのは、今とは違って非常にその社会的な立場は低かった。だからその登録をするという時に、家長である男性一人が家族の分を全部登録するんです。で、女性の分は登録されてなくっても、それでもどうってことはないっていうのはそういう社会でしたので、わざわざその奥さんをですね、連れていくっていうのは、普通はしないんですよね。で、まして、身重のマリアを。で、その町に着いたときに、間もなくですね、彼女は、赤ちゃんを産むわけですから、もう相当お腹が大きかったはずなんですよね。それをわざわざ連れていく。しかもこの時の、彼女の年齢がですね、大体わかっている。それはね、12歳か13歳ぐらいなんですよ。ね。まあ、この中に、12歳か13歳ぐらいの年頃の方がですね、まあ、何かおられると思うんですけども、どうでしょうか。で、振り返って私が、小学校、5年生、6年生ぐらいの頃のことを考えてみました。 ね。そしたらもう本当にそのはちゃめちゃで、まあ、学校ではですね、スカートめくりばっかりしてですね、そしてもうちょくちょく担任の、まあ、女性の先生でしたけども、その頃はビンタをするっていうのはもう愛の無知っていうことでですね、全然問題なかった。問題なかったかわかりませんけども、私はしょっちゅうビンタされてましたよ。ね。そんな頃の自分を振り返ったときに、こうしてこの人は、マリアという人は、イエスというその救い主をですね、お腹の中に聖霊によって宿された。それをこう、引き受けてですね、今、この向かっていると。すごいなと思いました。で、ということは、その、ヨセフは本当だったら、そんな大事な大事な状況の若い、はっきり言えばまだ子供の、そういうマリアを、この、そんな長旅にですね、連れていくっていうのはしたくないわけですよ。でも事情があった。置いていけなかった。それは、ヨセフの両親か、マリアの両親の元で、この、しっかりと栄養をとってですね、休んで、そして元気な赤ちゃんを産みましょうという話でしょ、本当だったら。早く亡くなっていたとしても、親戚とかその村の方々の手厚い保護の中でっていうのが普通ですよね。でもそうできなかった。だって、今と違って当時っていうのは、それこそ、この、結婚もしていないのに、まだ一緒にも住んでいないのに赤ちゃんを産むなんてものすごく、ハレンチなことだから、絶対にあってはならないことっていう社会通念があった。このユダヤ人の間ではそれはアウトというですね、立法があった。そういう中で、この彼女が妊娠しているということで、とてもじゃないけど置いていけない。安心できないんですね。皆さんの中にも、いや、それは違うんだって、いくら説明したって分かってもらえないって誤解されてですね、レッテルを貼られて、辛かった。苦しかった、悲しかったっていう体験をしておられる方がおられるでしょうか。私にもそういう体験ありますよね。もう悔しいですよね。悲しいです。でもどない言うても分かってもらえないっていう。で、マリアはそういう状況で、致し方なく一緒に行くわけですよ。ね。で、その中でその次見てください。6節。ところが、彼らがそこにいる間に、マリアは月が満ちて男子の遺言を産んだ。そして、その子を布にくるんで、貝羽桶に寝かした。宿屋には彼らのいる場所がなかったからである。ね。とても、有名なシーンですよね。貝羽桶に寝かした。まあ、余計な話なんですけど、私今、猫を飼ってましてね。で、犬も猫もどっちも大好きなんです。でも飼うなら猫っていうふうになっちゃうのは、ごめんなさい。こういうことを話しするのにはすごくリスクがあって、犬を飼っていらっしゃる方々が、なんか石投げてくられても困るんだけども、繰り返し言いますけども、犬も大好きなんです。大好きなんですけども、そのね、犬ってこう、舐めてくれるじゃないですか。ね。私の友達もその、顔中をペロペロペロってこう気持ちよさそうに舐めてもらうっていう人がね、いるんだけども。でもそのね、犬の唾液ってね、結構臭いんですよ。ね。そして、私の場合はですよ。皆さんそうじゃないかもしれないけど、私の場合は、その匂いについこう、おえってなってしまう。で、そのね、壁を越えれないんですよ。それで、犬ではなくって、まあ、猫はね、ザラザラするんだけども、全然匂わない。それでまあ、てかまあ別に拾ってきた猫を飼ってるだけなんですけども、もう17歳ですけどね、むちゃくちゃ可愛いんですが、ごめんなさい、何を言おうとした？その、貝羽桶の話。で、その貝羽桶というのは、馬とか牛とかですね、そういうものがこう、よだれを垂らしながら、こう、むしゃむしゃと食べてるとこなので、やっぱね、臭いんですよ。ね。そして、その、小屋ですから、やっぱり、それなりに物も出る。そうすると、蔓延してるわけですよね。赤ちゃんが生まれるっていうような状況ではとてもじゃないけどないという。そういうところで、でもマリアは、赤ちゃんを産まざるを得なかった、ね。で、今日のタイトルは皆さん覚えてらっしゃいますか？クリスマスの喜びですよ。私たちは喜べるかもしれない。だけども、そういう状況で赤ちゃんを産もうとしているマリアが、喜べますか？もし、あなたがこの時のヨセフやマリアだったら喜べますか？と言われたら、私は無理ですよ。でところが、ちょっと酷なような話なんですけども、その少し前の箇所にですね、こんな言葉がある。ちょっと見てくださいね。次、お願いします。私の魂は死をあがめ、私の霊は、私の救い主である神を称えます。 で、これはね、マリアが言ってる。マリアがあなたの胎に宿っているのは聖霊によるのである。神の霊によるのである。恐れずに産みなさい。そして名をイエスとつけるんですよ。で、彼女は、私は主のはしためです。使い目です。奴隷女です。御心のままになさってください。と言った、その後で、親戚のですね、もうおばあちゃんになっているエリサベツという人が、もう妊娠して半年になっている。その親族のところに行って、で、この二人で、ああ、神様からこうして愛されて、感謝ね、と言って、思わず、その喜びの歌を歌っているという、その歌の内容がこれなんですよ。ね。私の魂は、主を、つまり、この作り主を、マリアたち、ユダヤ人が、この神として崇めている、その神を、ね、崇め、私の霊は私の救い主である神を称えます。もう喜びいっぱいに、ね、この癒やしい橋ために目を留めてくださったからです。ご覧ください。今からのうち、どの時代の人々も私を幸いなものと呼ぶでしょう。ね、こんなに白い目で今見られて、そしてこの後、一歩間違えたらもう、この石打ちの刑になってしまうかもしれないっていうような、そういう時代で、保証はないんですよ。男の子を産みなさいと言われたけども、その後あなたはどんなことがあっても、神様から守られていきますよ、なんて言われてない。で、そういう中で、でも、こうやって喜びいっぱいに、で、この、ごめんなさい、その次ですね。ちょっと飛ばしまして、力ある方が私に大きなことをしてくださったからです。そして、彼女の中には、それこそ、もう嬉しい。みんなが私のことを幸せだって言ってくれるに違いないっていう気持ちが、もういっぱい溢れている。なんて幸せなんでしょう、私はって言ってる。どうしてなのか。で、考えてみますと、似たような話は周りにあるんですよ。つまり、いや、あの人辛いよねって、みんなが陰でもう言わずにはおれないような人なのに、なんか喜んでるっていうね。あれ逆に、もう誰からも、いいなあ、もうあんな人生もうめっちゃ幸せやんって、いうような、そういう境遇にあるのに、へっっていうような、その人の本音があるところで、ふっと出てきたときに、その人は実はすごく不幸せな思いで生きているってことがある。皆さんどうでしょうか ?2021 年を振り返って、別に誰かにですね、実はこうなんですって、このお話しくださる必要はない。けれども、本当に振り返ってみたときに、あ、本当に生きててよかったよな。幸せだ。で、これからのことも、きっとこれまでのようにいろいろあるだろうけれども、でも大丈夫。だって、ほにゃららだから、というような、そういう確信ってありますか?で、マリアは、おそらく、まだ子供だから、ね、12歳、13歳だから、じゃない。逆でしょ?子供であるにもかかわらず、これから起こるであろう、その様々なことを思い巡らしながらも、なお、本当に幸せだと言い切ってる。なぜか。それは、彼女自身が、自分の方から自分の人生を見てるんじゃなくって、上から自分の人生を見てるからなんですよ。自分の視点で見たら、なんでこんな危険もあるし、あんな危険もあるし、もう、なんで私がこんな目に遭わなくちゃいけないのよ。ってことになるんですよ。でもそうじゃない。神様が私という人間を選んで作ってくださって、今まで生かしてくださって、そして救い主であるイエスという方を生み出すために使ってくださる。なんて光栄なことだろうか。で、聖書は私たち一人一人の人生、私たち一人一人の存在をたまたま生まれてきた。たまたま生きてて、今、偶然に偶然が重なってこうなっていて、これから先も特別意味がない。そして死んだらそれでおしまい。というふうには考えないんですよ。一人一人がこの地球よりも重い、かけがえのない価値ある存在であって、みんな違う。同じような境遇の、同じような顔形の、同じようなこの人がいたとしても、みんなそれぞれが神様からオリジナルな、たった一人の存在として作られていて、そしてその命は尊ばれなければならない。それは聖書の価値観です。 で、その神様の眼差しで自分を見たときに、あ、自分ってなんて幸せなんだろうってこう思えた。その次見てください。この、次、おめでとう、恵まれた方。主があなたと共におられます。恐れることはありません、マリア。あなたは神から恵みを受けたのです。神様が御使いを使わせてマリアに言ったということが、こういうふうに記録されてますが、おめでとう、恵まれた方。主があなたと共におられますって、これが一つのキーワードなんですね。私たちは、ポーンと一人でこの地上に生み出されてきて、結局家族がいても、親友ができても、周りに人々がいたとしても、結局は、一人ぼっちで自分の人生、自分の与えられた運命を担っていかなくちゃいけないし、そして実際に死ぬときは一人でしょ。どんなに愛してるよ、一緒にいたいよって言ってくれたとしても、死ぬときは一人でしょ。そうなんですよ。なんですけど、でも私たちを作ったという、この宇宙を、この世界を作って治めておられるという、そういう神が私を、あなたを、マリアを作って、そしてその人生に責任を持っておられると、その方が共におられる限り何が起こったって大丈夫なんだと言うんですよ、聖書は。で、これはね、実はこの今これ新約聖書っていうの見てるじゃないですか。旧約聖書っていうのはイエス・キリストが生まれる前のこの書かれたものですけど、その旧約聖書の中にもいろんな人物が出ていて、その要所要所でもうめちゃめちゃ苦労させられた、神様の言うことを聞かなくちゃいけないばっかりに、もうこのいろんな戦いとか苦悩をこの強いられた人物がいるんだけど、でもその人たちが、ね、共にいてくださる神様によって支えられているっていう、もうお兄さんたちから妬まれてこの奴隷に売り飛ばされたヨセフっていう人がいますよ。あるいはモーセという人物、有名な名前ですよね。モーセ、このイスラエルの人々を200万人いたという人々を一人ぼっちでこの引き連れてずっと荒野をですね40年生かされて、そしてこの今のイスラエルにその一歩手前まで導いた、そういうモーセという人がいますけども、その人も何回も燃え尽きた、もう無理、こんな人たちのこと面倒見れませんって言うんだけど、でも私自身があなたと一緒に行く、そしてあなたに安息を与えるって言いながら、その一緒にいてくださる、その、そしてそのモーセの次に、このリーダーとして立てられたのがヨシアという人でしたけども、そのヨシアももうビビってるわけですよ。そのモーセが死んでしまって、この後もうわがままばっかり言う、こんなたくさんの人たちをどうしたらいいんだろうか。その時に、強くまた大きくあれ、恐れてはならない、思えてはならない、あなたの神、主が共におられるゆえ、大丈夫だ、一緒にいるからって、そうやってみんな、自分自身一人ぼっちだったら自分で自分の人生を追えないんだけど、でも私が共にいるからとおっしゃってくださるその作り主が、主なる神様が支えてくれてるからっていうことでやっていけた。マリアもそうなんですよ。そして私たちも。実はそのイスラエルの、イスラエル民族っていうね、ユダヤ人たちがこの聖書の中でメインに出てきますよね。その人たちって何回も神様に背いて背いて神様を裏切ってっていう、そういう民でした。その民に対してこの神様がある時こうおっしゃった。次見てください。これ結構激しい言葉なんですよ。ホセアっていうのは預言者の名前なんですけどね、イスラエルよ、どうしてあなたを見捨てることができるだろうか。私の心は私のうちで湧き返り、私は哀れみで胸が熱くなっている。私は怒りを燃やして再びエフライムを滅ぼすことはしない。私は神であって人ではなく、あなた方のうちにいる聖なるものだ。つまり、もう、このすぐ手前に、もうこんなにも私を裏切って私を怒らせるんだったら、あなた方をもう滅ぼす、見捨てる、そうせざるを得ないだろうっておっしゃってるのに、いやいや、やっぱりあなた方のことを愛してる。大切なんだ。もうあなた方を思う、その愛で私の中はもう胸が熱くなると。熱情の神の言葉がここに記されてるんですよ。ね、激しい愛で、今までの人生の中であなたが、一番激しく誰かを愛した時っていつですか？また一番激しく愛された時っていつですか？その激しい愛よりももっともっと激しい熱情を持って神様はマリアを、そしてあなたを愛しておられるとおっしゃっている。 安藤理恵子さんというですね、あるミッションスクールの校長されている方のその文章をですね、先日もご紹介したんですけども、これ中学生、高校生に、朝礼でですね、話された言葉なんですけど、今日ですね、また別の文章を紹介させていただきたいと思ってるんですけど、あの人に比べたら私はマシな方。そんな言葉で誰かの人生と自分を比較することで自分を慰めたことがありませんか？自分よりひどい目に遭っている人、自分より人から認められていない、情けないことでありますが、私たちは自分の周りにそんな存在を見つけることで優越感や安心感を持ったりします。そんな心の貧しさを持っている私たちの誰にとっても、あの人に比べたらと思うことができる人、それが聖書で救い主として紹介されているイエスという存在です。キリスト教会のシンボルが十字架であることはよく考えるとグロテスクな話です。ここにも十字架がありますけどね。これ処刑の道具ですもんね。十字架はイエスの時代の処刑台で苦しむ姿を晒し者にする屈辱的な極刑の道具でした。一般的な宗教であれば神や教祖の神々しい姿を前面に出してアピールするものですが、キリスト教は違います。どうしてキリスト教の救い主はこんなに情けない姿で信仰の対象とされるのでしょうか。そう考えてみるとちょっと不思議ですよね。で、もう時間の関係で土地を飛ばしますけども、しかし自分を神の子とするまっすぐな言葉や態度が当時の宗教指導者たちの妬みを買ってわずか一晩のうちに不当な裁判によって処刑に追いやられます。イエスの一行がエルサレムに入城したときに大歓迎した人々も数日後にはフェイクニュースに扇動されて手のひらを返したようにイエスを罵る群衆に変わってしまいました。裏切る者は身近な弟子の中から現れ、他の弟子たちもみんな逃げ去って、イエスはひどい鞭打ちの末に十字架に貼り付けにされます。人々のために良いことだけをしてきたイエスが、最後に受け取ったのは暴力と剥き出しの憎しみ、憎悪、嘲笑と軽蔑、体の激痛と魂の孤独でした。しかし聖書はイエスを敗北した不幸な人間として描いてはいないのです。彼は生前から何度も自分が十字架で処刑されることを予告し、かつその後に復活してみせることを弟子たちに伝えていました。自分が人間として生まれたのは裏切られて殺されるためだと知っていたというのです。そして十字架上でうめくように祈ります。父よ、彼らをお許しください。彼らは自分が何をしているのかが分かっていないのです。イエスは自分を死に追いやる人々を恨んでいません。憐れんでいるのです。その死は人類の罪に対する神の刑罰を一身に引き受ける身代わりだったと聖書は説明しています。彼の死がなければ人間は誰一人として神に許されることはないのです。逆に彼の死がありさえすれば、どのような人間でも主に信頼することを通して滅びを免れ、永遠の命を受け取ることができるのです。このイエスの死がキリスト信仰の中心です。そしてこの姿は、私たちがどのような境遇やどのような悲劇のただ中にあっても、イエスのあの苦しみに比べればという比較を可能にします。この比較は私たちとイエスの間を共感でつなぎます。たとえ他の人が分かってくれなくても、イエスだけは私の苦しみを理解してくれる。私たちの孤独や痛みのすぐそばに寄り添うことのできるイエスは、人でありながらも神である方だと説明されています。このイエスを通して私たちは神が遠い方ではないことを知るのです。もう終わりだと思いますが、こういう聖書の言い方を、実はこの安藤理恵子さんも最初はイラついた。つまり、 この、なんかこう人を、罪人扱いするそういう扱い方、その聖書の視点ですよね。で、聖書はやっぱり私たち人間をあるものが、不幸にしていると説明している。で、私たちの不幸の、この原因っていうのが、それが実はその人が置かれている境遇にはあんま関係ないと、ね。お金があるかないかとか、健康か病気かとか、あるいは人間関係がうまくいってるかうまくいってないかとか、そういうことよりももっともっと本質的なところで人間は幸せか不幸かが分かれていくって、そういうんですよね。で、この間教学校のクリスマス会の時に罪のあいうえおっていう話をした。で、罪のあいうえおにもいくつかのバージョンがありまして、今朝はこのクリスマス礼拝バージョンをですね、ちょっとご紹介したいと思うんですが、罪のあというのは愛せない。自分自身を愛せないし、だから人も愛せないし、当然神も愛せない。という罪。ね。意は、イライラする。ね。イライラしてしまいますよね。私ももう、なんか本当に自分で、ああ、まだまだイラチだなと思うんですが、イライラする。上から目線。ね。ふっとこうね、人をこう見下してしまうような上から目線。遠慮しちゃう。本当はこうなんだ。本当は自分の願いってこうあるんだけども、でも、いや、どうせ自分なんてってこう遠慮しちゃう。ね、そして、思い煩う、ね。心配しちゃう。誰しもあるもの。ね、で、それを言い悪いというよりも、そういうものは実は、本来私たちが作られた人間の幸せな姿とは違いますよっていう。で、それをどんなに人間で努力したって、それを克服することはとっても難しい。でも、その、本来だったら愛したいのに、本来だったらイライラせずに平安な心で過ごしたのに、でもそれができないという、ちょっと的から外れてしまっている、その姿を罪と言うんですけど、その罪から解放するためにイエスがこの地上に来てくださって、みんなのその矛盾を、愛せない弱さを引き受けて、そして殺されてくれた。でも、それで終わったんじゃない。蘇ってくださって、その力から私たちを解き放ってくださった。それが、思い込みじゃなくて本当の救いなんだということをそういう形で証明してくださったというのがこの聖書のメッセージ。そして今日もイエスはこうおっしゃるんですよ。次見てください。これ最後の御言葉ですけど、あなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさい。父、子、聖霊の名によって彼らにバプテスマを授け、私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように教えなさい。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます、ね。こうしなさいという使命を弟子たちはイエスから託された。マリアも使命を託された。同じように私たち一人一人も、今、あんな風に生きれたらいいよなっていう生き方をしている人も、自分ってダメだな、何にもできないな、本当にこの病気で打ちのめされて、また自分の弱さで打ちのめされてって、そんな風に思っているその人も、実はそのところに神様の目から見るならば、今本当に苦しんでいる人に寄り添うことができる、その愛をそこで私が熟成させているから、あなたでしか届かないそういう人々のために、今あなたはあえて苦しみや悲しみの中にある。でも大丈夫。私が共にいるから、とおっしゃって生かしていてください。その使命を確認しながら新しい一年に歩み出していくのが、このクリスマスなんですね。お祈りいたしましょう。天のお父様、今朝クリスマス礼拝、クリスマスの喜びと題してご一緒してきました。あのマリアが人間の目から見るならば、本当に自分自身の海を呪いたくなるような、その世の中にあってけれども、喜びいっぱいに従ってきました。同じように私たち一人一人とも、あなたが共にいてくださって、私たちをじわりじわりとこの幸せを奪って、喜びを奪っていく、その罪の力から解放し、喜びを持って自分だけが生きることのできる、その人生をイエス様と共に歩まさせてくださる。 そのことを確認させていただき、ありがとうございます。どうか、今日伝われている、また繋がっておられるお一人一人の、その一回限りの生涯を、一つだけのその命を、あなたが祝福してください。特に今、困難や悲しみの中に、やられる方々に深く深く届いてくださって、あなただけが与えることのできる希望を持って、与えられた使命に進んでいくことができますように、主よ、導いてくださいますよう、お願いをいたします。御手に委ねし、感謝を持って、イエス・キリストの名前を通してお祈りいたします。アーメン。